徳川幕府の五代将軍綱吉の前で自作の恋の歌とダンスを披露した外国人がいた。博物学者のケンペルである。同じドイツ人のシーボルトより130年も前の元禄3年、1690年に来日し、2年間滞在した。偏見のない日本研究の成果は、死後10年経って出版される。日本人の礼儀正しさや富士山の美しさを称える文章は、欧米の知識人の日本観に大きな影響を与えた。幕末のペリー提督や現在のエリザベスイギリス女王も来日前に目を通していたという。実は、鎖国という言葉の誕生にも関わっている。ケンペルは日本の安全と平和を維持するために国を閉ざしたのは賢明だったと評価していた。蘭学者の静木忠男が鎖国論と題して翻訳し広がった。もっとも明治時代になると欧米諸国に比べて近代化が遅れた原因として否定的な意味で使われるようになる。どちらにしても長らく江戸時代を特徴づける言葉として定着してきた。ところが近年、歴史学会では鎖国見直し論が盛んになっている。幕府は長崎と対馬、薩摩、松前という4つの窓口を通して、中国とオランダ、蝦夷地と交易し、朝鮮、琉球からは使節を迎えていた。そんな実情に合わない用語だというのだ。文部科学省によると、次期学習指導要領の改定案では、小中学校の社会科からその表記が消えることになった。聖徳太子についても、没後100年以上経ってからの呼称だとして、馬宿の王に変えるという。昔、鎌倉幕府の成立は、いい国作ろうと語呂合わせで覚えたものだ。最近では1185年の方が有力だと聞いた。子供から歴史の教科書を借りて時代遅れの知識を整理し直す必要がありそうだ。平成29年2月17日、産経省。